佐々木さん
何ですか、どうしたん、どうしたんですか。
今日なんか俺が喋ることにしたんだ。
珍しいですね、何回かに1回たまにあるやつですよ、
ね、時々、ね、まあ、あんま評判が良くないからできるだけやめてるんだけど。
あ、そう、評判良くないんですか。誰に言う
の。俺が勝手に
奥さんとかに言う
の。奥さん聞いてないから大丈夫。
あ、そうなの、聞かないの。
聞かないけど、昔は聞いてたけど、ね、その代わりお袋が聞いてるぜ。
まあまあ仲が良いことで、ね、まあ、まあ、仲良いことは美しきかな。
あのね、
そんで、うん、
あの前に先日、
はいはい、
あのベトナム旅行の時の話を僕したの覚えてますかね。あのベトナム旅行に行って、はあ、うん、あのそこで、まあの顛末とかいろいろこうお茶を話した回があったんですけど、
バスすげえって話、
それだいぶ前じゃない。じゃあ、そうそうそうそう、路線バスすげえの話ね、うん、そうそうそう、うん、そんな話とか、
ベトナム語検定受けました、
ね、ああそうそうそうそうそう、
ベトナム語検定受けたんですか。
受けたよ。
どうだったんですか。
ね、うん、例えて言えば、
うん、
今何時って聞かれてる問いに対して、
うん、
35億って答えてるみたいな感じだった、うん、要するにね、全然問題文の意味が分かんなかった。
あ、そうなの。
あのね、よ、あの手がかりが、あのどう言えばいいの、手持ちの知識が足りなすぎた、まあ、要するにレベル違いを受けたって
感じ、ね、ああ、時計が書いてあるけど時計を見たことがないから分かんない、体重計かなみたいな。
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
そういうことなの。違うでしょ。はいはい、ごめん。
まあまあまあまあまあ、まあ、そうで、はいはい、そこでさ、
ベトナムの話を、はい、
あのホビロンっていう、
はいはい、
あのアヒルの帰りかけの卵を食べたんですよみたいな。
あ、はいはい、そんであのあれだね、ホビロン探してたらお姉ちゃんたちが変な顔したってね。
そうそうそうそうそうそう、
でも屋台にしか売ってないよとか言って、
そうそうそうそうそうそう、結局、まあ、要はあの自転車でしか売りに来ないよみたいな、
卵売りみたいなのでしか来ないよっていう話、ね、
そうなんだみたいな話をした、
無事食べましたという話でしたよね。
したじゃないですか、
はいはい、うん、
でね、
うん、
まあ、それはそれで、
はいはい、
まあまあ、 あの僕の中では終わってたんですけど、
はい、
それに対して、
はい、
リスナーの方から、
はいはい、
お便りというか書き込みが来まして、
ほうほうほう、
レンズマンさんという方から
ほうほうほう、
ちょっと読ませていただいていいですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、あのすごく連絡のしにくい番組なのにこう、
はい、何で来たんですか。
あのね、ずっと昔にね、ダッサイホームページを作ったその掲示板に書いてくれました。
掲示板に来たんですね。あ、なるほど、ね、はい、
読みますね、はい、ここから、ね、
読んでください、はい、まあ、皆さんも読んでないと思いますからね、はい、
絶対に読んでないと思います、はい、いつも楽しく聞かせていただいています、
はい、ありがとうございます。
ホビロンのことを聞いたらホテルの人に笑われたという話の件です。
あ、はい、その件ですね、はい、
この件ですね、はい、あの近藤浩一さんの最後の一番長い日という、まあ、あのエッセイがあるんですけど、こんな文章がありました。ここから、はい、あの引用されてるんですけど、はい、初めて出された時ちょっとヘキヘキしたのはビトロン、これイコールホビロンなんです、
はい、
ビトロンという帰りかけのアヒルの卵である中略、一説によると夜のための精力剤で女性同伴の時は最低3個平らげるのが礼儀なのだそうだ。確かにこんなものを3つも食わされたら
点と点が繋がるやつだぞ。
もうやけになって大概の女なんて怖くなくなってしまうだろう。ここまでが引用。どうもホビロンは精をつけるためにも食されるらしく、
なるほど、
ホテルの女性たちはそれを指してフフッと笑ったのかもしれませんね。
間違いないね。ありがとうございます、レンズ。
あのね、これ時間差で顔から火が出るほど恥ずかしいんだけど。
まあでもほらね、ニオさんはね、ベトナムに行く目的といえばね、もうそういうものばっかりだ
った。恥ずかしいことを集めていくってこと。
いや、ほらなんかね、その、ね、勢力を。
いや、なんでだよ。何の旅行だよ。
うん、
ね、こうやっぱさ、
うん、
外国って面白いね。これ、ね、なんか、ね、これ日本で言うと何だろうね。
いや別に、
すっぽんを、すっぽんを食べたいんだけど、みたいなことかな。
どうなのかな、
近いのは。
かんない、
マムシのマムシドリンク飲みたいんだけどみたいな、
マムシドリンクとかかな、
なんかね、うん、そうすると、まあ、女の人がさ、外国の人にさ、ホテルのフロントの人がね、外国の人に、あ、アイボン中マムシドリンクって言われたらやっぱ、うん、うってなるみたいな、
あれだな、分かった、あの歌舞伎町でさ、赤ひげ薬局どこですかって女の子に言われる感じだよね。多分ね、
そうだ、
赤ひげ薬局、
赤ひげ薬局行くの。そうそうそう、懐かしいな、赤ひげ薬局、
赤ひげ薬局
出したよ、
よく CM で出てくる、ラジオ聞いてて、よく CM がね、まだあるんだと思ってね、まあそんな感じだよね。
そうか、
そうか、結構そうなんだね。
結構ね、安くていいホテルだったんだけど、うん、もう多分あそこ泊まんないと思うよね。
いいじゃん、泊まって。
恥ずかしいから、
そこはもう一回泊まって、
もう一回泊まって、同じことを、
ホビロンって言ってさ。
まあそんな感じで、あの母校もではね、こんな感じの、まあ、番組のツッコミとか
そこは恥ずかしがらずに、うん、ホビロンって言って買ってきて食べてガッツポーズでニカニカして帰ってくればいいんだ
よ。よし
よしってよ、バカウケですよ。
そっか、うん、俺でもそこまでできないんだよな。
まあ、次回のねベトナム旅行でね、ニオさんにそういう課題が提示される可能性があるから
深こうやってね余計なことが付加されていく旅行って。
そうそうそう、まあ、あでも勉強になりました、
ね、面白い、うん、ありがとうございました、
ありがとうございました。うん、
あのこんな感じで僕はもでは随時、
うん、いろんなところからよくニオさん掲示板見てるよね。
なんかね暇だかったね。さまざまな角度からいろいろお願いします。
ご連絡お待ちしております。
はい、始めますか。
はい、
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。
サザエにコンペイトっていうことわざ知ってる？
知りません、ね。何ですか？
知らない。知らない。
ご存じない。
知らない。
存じない。
存じない
。存じ上げておりません。
あの、どっちにもトゲがあるじゃないですか。はあはあ、どっちにもトゲがあって、互いに譲らないことのことを言うらしいんですよ。
へぇ、気の利いた言葉
だ、ね、結構ね。
なんかさ、サザエのさ、壺をさ、ちょっとこうさ、お皿代わりにしてさ、そこにコンペイトが入ってるから。
生臭くて美味しくないでしょ。
いや、ちゃんと洗ってればいいじゃないの、別に。その生のじゃないよ。
そ
りゃ
そうだ
よ、
ね。
そんなさ、旅行に行ってさ、夜出てくるじゃん、その壺に。そのまま
じゃコンペイト。それにコンペイト、あ、詰めておきますね。そうそうそうそう、お土産で、ね。
そう
おかしいよ、そんな旅館。ちょっと絶対嫌だよ。
ちょっとまだ肝も残ってますけど、
みたいな。俺に続き喋らせろよ。
はい、はい、
でね、この、今から話すこと、この、トゲが割と重要なことになってくるわけです
よ。コンペイトの話ですか？
コンペイトじゃないよ、サザエの方です。
あ、
サザエの方だよ。コンペイトはもう膨らまない。
マスオさんの話、コンペイトの話。
サザエ、え、何？サザエさんの混ぜ返す役。
いやいやいやいや、これ普段やられてるやつをね、ここぞとばかりにやるわけですよ、こういう時に。
はいはい、まあこれ割ともう広がったニュースなんで皆さんご存知だと思うんですけど、サザエ。
サザエで？
サザエ。つい最近のトレンドですよ。サザエ、今僕たちが普通に食べてるサザエって、新種だったっていう話、
あ、はいはい、
ニュースとかで割とガッと流れてると思うんですよ。
はいはいはいはい、僕もでもチラッとね、
そうそう、ね、新種だったってでもどういうことなんだってちょっと僕は思うわけですよ。はいはい、もうあるじゃんと、あるじゃんっていうか、新種って どういうからくりで今こんなメジャーなものが新種になったのかっていうのが、はいはい、うん、ちょっと僕なりに疑問に思ったんで、う
んうん、なんとなくその話は漠然とは聞いて、
そうそう、
漠然とは読んだんだけど結局頭に入ってこなかったんだよね。
うん、俺も何がどうなってんだと思ったから調べてみたら、うん、意外と
このマダガスカルかどっか出てくるよね、途中で
モーリシャス、
モーリシャスか
途中モーリシャスが出てきます。
モーリシャス出てくるよね。
ちょっと楽しみにしててくださいっていうのが面白かったから、うん、ちょっとそのサザエが新種だったことについての話を解説したい、
はいはい、したい、聞きたい。ざっとは知ってるよ。
ざっとは知ってる。
ざっとは知ってる、う
ん。まあまあまあまあ、俺がさ、ほとんど理解できてなかったから、はいはい、俺が理解してる感じで話すね。間違ってたら、まあ、後で調べて。はい、いくよ。まあ、これ、分かったのは、
うん、
つい最近5月、今年の5月なんですよ。岡山大学の福田博史准教授っていう人がね、はい、突き止めたんですけど、
はいはい、
突き止めたっていうのは、要は今まで、サザエ、日本のサザエに有効な学名がなかった。これもちょっとどういうことか、まあ、ちゃんと説明するからね。で、まあ、この度、まあ、その、いろいろあって、新しくトゥルボサザエ、まあ、ちょっとトゥルボっていうのはあのターボ、
ターボ、ターボって書いてある
。ターボってトゥルボなんですけど、うん、まあ、これちょっとまあね、あの外来語なんでカタカナ読みするとトゥルボ、実際にはどう読むか知らんよ俺は、うん、はいはい、トゥルボサザエ
と
命名されたんです。でその顛末を僕は今から喋ります。ここで、登場サザエを説明したいと思います。
登場サザエ、は
い、この物語の登場サザエを
最初にしたい。最初に登場サザエがいっぱい出る、
見返しとかによく書いてあるじゃないですか。
わかりますね、
サスペンスとかのね、はい、中国産サザエ、
はい、
これ特徴はね、トゲが短い。
一人目ね、中国産サザエ、は
い、中国産サザエ、トゲが短くて、はい、まあ、他にも間隔が狭くて、
トゲの間隔
が、トゲの間隔が狭くて、
はい、
2列に並んでる。
俺ちゃんとメモして
る。あ、はいはい、あ、メモしてください。
はいはい、
はいはい、ちゃんと聞いてください。
間隔狭い。
狭い。
はい、
で、トゲが2列に並んでるのが特徴。 なんです、はいはい、これが第一の登場サザエ、
登場サザエ、はい、中国産サザエ、
はい、で第二の登場サザエ、これ日本産サザエ、これまあ韓国産もそうなんですけど、まあ、一応日本産ややこしくなるんで日本産サザエという登場サザエ名にします。あ、
韓国にも住んでる、
そうですそうです、こう分布してるんですけど、うん、
日韓のサザエ、
そうですそうですそうです、はいはい、うん、はい、これはトゲが長くて、
トゲ長い、
はいはい、間隔が広くて、
間隔広い、はい、
でまああのトゲはまあ基本的に上向いてる一列に、あの、さっき2列だったのが1列になる、
まあ、全然違う、
そう見た感じ全然違うんです、
全然違うんだ、うん、
ただしです、はいはい、これはトゲがあるパターン、
はあ、
そして実はこれらそれぞれにトゲがないパターンという、
はい、同じ種類なのにトゲがないやつ、そうです、
中国産のトゲなし、日本産のトゲなしっていうのもあることをちょっと頭に入れといてください。これ本題にはそんな関係ないんですけど、ちょっと頭に入れといてください。はいはいはい、いきます。
全てのサザエに同じ種類であったとしてもトゲがない場合もある。
そうです、はい、そうです、はいはい、で、まあ、見分け方はそのさっき言った、
ね、トゲが入ってる場合には分かる、
そうですそうです、そうです、うん、そういうことです、はいはい、歴史的経緯を話しますよ。
登場サザエ2匹だ、2体だけ、
え、2、はい、だ、登場サザエは2つだけです。シンプル、これがすごくややこしいことになるのがすごいんです。
そうか、まだシンプルだよね。
そうそう、
この話間違いようがないよね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
これが面白いんです、はいはいはい、で、あの一番初めはね1767年、もう1767年ですよ、
はいはい、250
年ぐらい前に、
はい
はい、フランスのダビラっていう人の本、まあ、ペドロ・フランシスコ・ダビラっていう人の本、
はい、
まあ、これちょっと長いんですよ、本の名前がやたらと、うん、まあ、本でいいじゃないですか、まあ、そこは、はいはい、本に中国産サザエのイラストが掲載されたんですよ。それでも学名をつけるとかじゃなくて、まあ、こんなやつをおんねんと。
ああ、はいはい、はい、
うん、
あの、この人は学者なの？
ダビラさんはちょっと誰か
特に学者でもない
じゃないと思います。
サザエのイラストだけ、
そう、サザエのイラスト
が、この人が描いたの？
この人が描いたんだと思いますよ、ほうほう、おそらく、
うん、じゃあ絵がうまかったんだね。
それあんまりいい情報じゃないですで、まあ、これはもう中国産サザエ、
はい、
要は、フロムチャイナ、はい、チネかな、まあ、うん、書いてあったわけです、うん、まあ、もう要は中国で取れたやつですよっていうことが明記されていた、
うん、
っていう本がダビラさんは1767年に出して、でその19年後、1786年に、もうダビラさんいらないよ、う
ん、はい、忘れた、はい、
ライトフットさん、ジョン・ライトフットさんっていうイギリスの、
イギリス、はい、
僧侶兼博物学者、すごいすごいでしょ、うん、すごい兼業だよね僧侶兼博物学者ってすごいよね、
まあまあ、名刺2枚持ってる裏を持ってるそうです、いい博物学者ですみたいな両面のやつ
が、はい、カタログオブザポートランドミュージアム、まあ、ちょっとどういう意味か分かんない俺、
いや、ポートランドの美術館のカタログだよ、
それという本の中で、
ポートランド美術館のカタログだよね、うん、
っていう本の中でさっきのダビラの本の図を引用して、
うん、
この中国産サザエね、
お、図をそのまま引用したのね、
ね、うん、あのダビラ、うん、図自体はその本には書いてないの、
ああ、はい、
要は引用文だけ書いてある、ここ、この本の、
ダビラの本に、
ダビラの本のこのイラストを引用 して、
うん、
これをこのイラストのサザエをトゥルボ・コーヌトスと名付けますと、
はいはい、
名付けたわけです、
コーヌトス、はい、
うん、これはもう命名したわけ、学名として、
あ、はいはいはい、
でそのダビラの本に書いてあるイラストは、
うん、
当然中国から来てるサザエのイラストだから、
うん、
さっきも言いました中国産の特徴がすごくあるわけです、
うん、
短いトゲに2列のトゲ、
うん、はいはい、うん、
中国産、見るからに中国産、
うん、
でこれをトゥルボ・コーヌトスと命名した、
ね、うん、はいはい、これここで初めて学名がつくね、
そうそうそうそうそう、はい、ここまで何も別に不思議なことないじゃん、
別に、
うん、ないのよ、でじゃあこの間日本産どうしたんだって話だけど、
この間に、はい、
うん、この間あの、はい、欧米の文献には一回も日本産のサザエが出てこないわけです、
うん、
それは日本は鎖国をしていて、
うんうん、
日本の浅い海で取れるサザエとか貝類を欧米人が手に入れづらかった、
うん、まあなかったね、
そうそうそうそう、まあ、
そそうでしょ、
そうらしいです、
うん、
で入手が困難だったんですって、
うん、はいはい、
でこっから遅れること62年、1848年に日本産のサザエが欧米の文献に華々しく、まあ、これ多分鎖国が解かれたのかな、
明治時代の、
ね、そう、1848年、
うんうん、
ここで、貝類学者の ロベル・オーガスタス・リーブさん、
リーブ
さん、まあ、リーブさんね、
はい、
リーブさんっていう人が出てくるわけです
よ。どこの人これ？
イギリスの人。
イギリスの方法。
この人が、
この人は何学者でした？
貝類学者。
貝の学者。貝の専門なのね。
専門なのよ。この人がね、
うん、
この人がおちょこちょいなのよ。
え、だってさ、それまでの人はさ、宗建博物学者とかさ、絵がうまい人とかだったりさ、この人専門じゃん。
専門だよ、専門。
でだってこの人登場するまではうまくいってたんでしょ。
うまくいってた、うまく
この貝類、
何も問題はなかった。
この貝類学者リーブが来たことで、
こいつがややこしいことした。
こいつなんだろうな、肩書きって信用してくれねえな。はいはい、
いくよ、
うん、
で、まあ、この人の本に初めて日本産のサザエ、いわゆる長いトゲで一列で、
はいはい、
見るからに日本産の特徴を捉えたサザエのイラストが登場するんです、う
ん、これリーブさん描いた
のかな。これリーブさんが描いたのかどうかは分からないけれど、まあまあまあそうですよ、
まあまあ自分が撮ったよ
と。そうそうそうそうそうそう、
はいはい、
で登場するんです。このリーブさんがやっぱちょっとおっちょこちょいだったのかな、
うん、
トゲがあるし、
うん、
まあ、なんか似てるからなのかな、
うんうん、
この日本産のサザエ、
うん、
トゲの長いやつと中国産のサザエを同じ種類だと思っちゃった。
はいはいはい、うん、
でこいつにも、
うん、トゥルボ、まあ、日本と中国なんか同じようなもんだからね。
トゥルボ・コーヌトスっていう名前をここでつけちゃった。
つけちゃったんじゃないよね。だから単にトゥルボ・コーヌトスを取りましたよ
って言って、あ、そうそう、だとしたんだね。
でトゥルボ・コーヌトスですこれはって言って、
そうそう、
その日本産のサザエの絵を描いた、
ね、そうそうそう、あ、そうそうです、それです、それです、
はいはい、了解了解、
そうです。で、うん、そっからつい20年前まで、
はい、
ずっと中国産のサザエと日本産のサザエは同種だと思われてた。そっからずっとね、
うん、はいはい、名付けられてたからね。
そうそうそう、
はいはい、了解了解。
要はコーヌ、コーヌ、なんだっけ、コーヌトス、
う
ん、コーヌトス、トゥルボコーヌトスしかいなかったわけですよ、要するにここまで、
うんうん、
で20年前、
うん、まあ、でもさ、これに関してはさ、よくある、まあ、よくあるというかさ、まあ、あの同じようだからずっと同じ種類にしといたけど、調べたら違った種だったみたいなことはまああるよ。
なるほどなるほど、なるほど。
だから今はまだ別に日本産と中国産とか、
まだまだそんなに難しいことじゃない。
そう、ただ、ね、日本産の種は独自の種じゃなくて中国産と一緒になってるってだけだよね。
あ、そう、あ、そう、今のところそういうこと。
今のところね。
そういうこと。
うん、
で1995年、
1995年、
はい、すごい最近でしょ、う
ん、まあすごくもないけどね。
まあ20年前だけどね、うん、日本の小沢智夫さんという人と富田進さんっていう人、この人たちなんだろう、学者さんなんだろうなきっと、
うん、
が、いやいや日本のサザエと中国のサザエって別物だよっていう指摘をしたわけです。
あ、はいはいはい、うん、まあまあ、うん、
うん、でここで、
うん、まあまあそうだね、
このお二方が、
まあまあ当然だよね、
うん、
はい、
誤解するんだね、少し誤解っていうのかな、難しいけど、
はい、何が起きた、
うん、で まあ、これまでサザエはまあ一種類としてで、リーブさんの本で図示されている、トゲの長いサザエも、
うん、
トゥルボコーヌトスと呼ばれてた、
はいはい、
そうすると小沢さん、富田さんは、いやいやサザエにはトゲの長いのと、
うん、日本産と別種だよ
って、ね、そうそうそう、中国産と2ついるよと、
うん、だからそうしたら日本産に新しい名前つければ済む話だ ね、
なんだよ、綺麗、
うん、
にいけ ば、
いけば、ね、
ここで小沢さんと、
うん、
富田さんが、
うん、
ね、
うん、
逆に、
うん、
あのリーブさんの本には長いトゲの方が書いてあるから、わかる？
あそうか、そうだよ、ね、
うん、長いトゲの方がトゥルボコーヌトスとして書いてあるから、
そうか、
だ
から
中国産の方が新しいもんだとしちゃったわけですよ。
ああ、なるほどね、うん、
要はリーブさんの本が正としたわけ。
はいはいはい、そうだね、なるほどね。
そうすると中国産のいわゆるこう2列で短いトゲの中国産のサザエを、うん、これ新種じゃんと、
あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
として、
うん、
今度は
そうだそうだ、
そうそう、トゥルボチャイネンシス、まあ、あの
チャイナ
ね、チャイネンシスっていう名前をつけたの、で新種としたわけですよ。
はいはいはい、そうかそうか、そう、なるほど、分かったぞ、
分かってきた、そうなの、そういうことなの、
分かった分かった、はいはいはい、
じゃあ命名しますと、
うん、分かりやすい、ね、聞いてる人分かってるかな、
分かってるかな、分かってくれてるかな、
うん、か
でもね、
ここに来て、そう、この人、はいはい、
でも、
はいはい、
彼らはその、
うん、
要するにリーブさんの本を正とした、正しいとしたして、うん、その前の、ライトフットが定義した、
はいはい、
中国産の本当のトゥルボコーヌトスを見てなかったんです。原点に当たってなかった、
うん、
ね、
はいはいはい、
そうすると 今何が起こっているかというと、中国産のサザエに2つの名前がついている。
2つ名前がついた状
態で、うん、逆に、
まあまあ、まあまあでもシノニムはあるからねそう、うん、同じ種類に、ね、同時に名前ついちゃうことはよくある。
で、うん、ここから、22年間、この間5月までね、この福田さんが指摘するまで
放置されたん、これ
放置されてたの、
ま、このトゥルボキネンティスシスって名前が有効になっちゃった
の。有効だったの。
有効になっちゃったの。
でも22年間ずっとこうだったの。で今もね、ネットで調べるとね、うん、こうなってる。コーヌトスが、日本のサザエで、中国産サザエ、まあ、別名南海サザエって言うんだけど、これはトゥルボチネンシスになってる。あの、新しくないところはね。
これ日本だけで世界的になっちゃった。
日本と韓国っていう風に書かれてたけどね。で、先日この岡山大の福田さんが、なんか、でそのライトフットの学名 の、 その一番大元のね、うん、原点当たってみたら、うん、ライトフットがそのトゥルボコーヌトスってつけてるのは
全然違うものじゃないと、
中国産の、これ中国産じゃん、
なるほどなるほど
って気づいた。
はあ、はあ、分かった。
そうなると、うん、トゥルボコーヌトスの後に、チネンシス、うん、トゥルボチャイネンシスって新しい小沢さんたちがつけた名前がついてるから、ね、うん、同じものに対して2つ名前がついてる場合は、うん、新しい方がまあ当然
消えるん
です。消えるよね。
まあまあ、うん、
で、トゥルボコーヌトスは中国産サザエのことだよっていうことがここで明確になった、うん、だとすると、うん、今トゥルボコーヌトスと呼んでいる日本のトゲの長いこのサザエは
ないとね、
名前が ないじゃんと、
ずっと学名がついてないと
っていう状態であったということが分かったんですよ。
うん、はいはいはい。
で、ほうほうほう、そこで、やっと、この間、その日本産のサザエにトゥルボサザエっていう名前がついたっていうのが、まあ基本大枠の顛末なんです。
はいはいはい。
でね、これちょっと余談なんだけど、さっきさ、モーリシャスが出てくるって言ったのにまだ出てきてないでしょ。
そうそうそう、どこ行ったのかな
ちょっと気になってるでしょ、う
ん、でも関わってたよ ね
ちょっと余談なんだけどさ、うん、
これ余談なの、
ちょっと余談なんだよ。
なんかさ、このサザエの話さ、うん、どっかで見た時にさ、うん、モーリシャスの話出てきたよ。
あ、出てくんだけど、うん、ね、実は今のででも説明できても
いい、
ちょっと余談なの、ね、
そうなのか、
うん、さっきさ、中国産にも日本産にもトゲのないパターンがあるって言ったでしょ、うん、
はいはい。
実はね、うん、この、 おっちょこちょいのリーブさんの本には、うん、トゲのあるやつも、うん、実はトゲのないパターンの日本産サザエ、これはね、うん、シーボルトって、はいはいはい、シーボルト事件のシーボルトね、はい、がヨーロッパに持って帰った、
はいはい、トゲのないシーボルトミミズを見つけたシーボルトね、
うん、ちょっとそのミミズで有名かどうか
ミミズで有名だよ、
シーボルト事件で有名だよね、どっちかっていうといやい
やシーボルトミミズで
有名、まあ、まあシーボルトだよとにかく、まあ、いっぱい日本からいろんなこうね持ってって、うん、はい、ヨーロッパでこう紹介したんだけど、その中に日本産 の、 そのトゲのないサザエが入っとったんよでそれも乗っけてんのよ、同じ本に、リーブさんは。
え、同じものとして
これをね、うん、これ新種じゃんっつって、うん、トゥルボヤポニクスっていう、ヤポニクスってジャパンね、
ジャパンついてんの、
そう、
めんどくさい、
新種じゃんっつって命名しちゃったの。
これリーブがつけたの。
これリーブがつけたの。
バカだね
でねこれリーブさんね、おっちょこちょいだから、トゲのないサザエっぽい貝って他にもいるのよ、
うん、はいはいはい、
でよく似たモーリシャスさんの
やつ、ね、
そうそう、モーリシャスさんのサザエにもこれも一緒でしょっちゅって、トゥルボヤポニクスって乗っけちゃったみたいな。でね、まあ、で
も普通に考えるとさ、モーリシャスとさ、日本でさ、同じさもの取れるわけないと思うけど、
いないの、
この人はだから土地勘が悪いんだね。
そうなのかもね。
多分ね。
おっちょこちょいなんじゃないの。
中国も日本もモーリシャスも同じ、
ね、全部同じぐらいの、同じぐらいの感覚だった。
遠くの島みたいな感じなんだね。そうそうそうそう。
ほんで、その二つも結局、うん、おかしいじゃんっていうことで、別種じゃんってことになって、うん、後の研究者によって、なんだかわかんないけど、日本とは縁もゆかりもないモーリシャスさんの方が、トゥルボヤポニクスで。
ヤポニクスになっちゃったよね。うん、ヤポニクス。
なって適用されてる。
あ、そうか。
っていうのが、ね、このサザエの話の大体分かってもらえた？
よく分かった。
分かった。
よく分かったよ。
聞いてる人分かったから、まあ全体的に、ね、
俺には分かったからいい。
リーブさんがダメだと思う。あと、まあ教訓としては一時ソースを参照することがやっぱりいいのかな、ね、まあ、これもね、これ
も孫引きはダメ、ね、
ね、でもこれもやっぱ時代制度があって、今はデジタルアーカイブとかで見れるけど、当時は日本になかったんだって。
まあ、それそうだよ。
その大昔のそのね文献とかが、うん、で参照しにくくて、まああのこんななんか伝言ゲームみたいなことになっちゃった、
うん、だってダビラの本を引用っつってもさ、
そうなの、
見れないよ、
ね、でも、ね、ダビラの本どこにあると思って、全部原点調べたのそれがね感動するの、あるの、ダビラの本もあるし、それを引用しました、ダビラってさ一緒 OCR で読んでさ、はいはい、ほんでこうダビラって検索してさ、ここだ引用されてるのって、へすごいの、
ちゃんとあんの、
今のデジタルアーカイブすごい、でなんかさその横にさ、その何百年も前の人が書いた落書きとかが残ってんの、
犬の落書きとかが、えそういうのどういうところにあるの、
あのなんかね BH なんとかなんか学術書がこう
学術的なものの、うん、アーカイブみたいなの
が、うん、あるみたい、
へえ、ダビラもライトフットも
ダビラもライトフット全部見つけた、イラストも全部見つけた、
確認した、
ま、確認した確認した、もちろん一時ソースを確認しましたよ、
じゃあさ、じゃあさ今さ仁王さんさ、ここにサザエ持ってきたらさ、
これ
中国か日本か分かる、
おおむね分かる、
おおむね分かる、じゃあ今度さ、なんか聞きサザエ聞きサザエやろ
う、それはねおおむねじゃなくて俺絶対分かると思う、ね、
本当に
トゲがあればね、あ
じゃあの皆さんが忘れた頃に聞きサザエの回があると思ってください、お勉強になった、面白かった、
ちょっと長かったねごめんね、
いやいやでもねシンプルだったね、
まあそうそう、
言われてみる、
シンプルなの、この
こう説明されるとシンプルだけど、
シンプルなんだけど、でもなんかこれが250年の間続いてることだと考えるとさ、うん、やっぱすごいなって思う、まあまあ、
そうだけど俺さ、なんかあの何これのニュースさ見てもさ全然理解できてなかったけど、なんか日本さんの説明の方が分かりやすかった、
ねね、大学の講義みたいだったでしょ、
あ全然もう分かりやすかったよ、ね、あれおかしいな、でもじゃあ新聞社は分かってないのかな、これ
あの、ね、はしょりすぎなんだよきっと、
そっか、
うん、あので俺がこうさ、こういう、うん、生物的なことって俺全然興味なかったんだけど、うん、僕もねちょいちょい聞くじゃん、あの上下左右が反対だった生き物だとかさ、はいはいうん、金色ジャッカルがどうとかさ、まあいろいろ出てきてるじゃないですか、
出てくる、出てくる、
うん、で俺あんまそのアカデミックな場にあんまいたことがないからさ、こういうところでしか知らないんですよ、うん、俺こういうの聞くとねちょっと安心すんだよね、なんていうかな、なんか世界は俺が思ってるよりちゃんとしてないみたいな感じが分かるというか、息苦しさがちょっとなくなるというか、そうなのよ、そうなんだけど分かんないからさ、でももっとなんかアカデミックな場ってちゃんとしててすごく秩序だってて系統だっててみたいなことがこう割とこういう話でこうほころびが見えると、ああなんかちょっと安心する安心するなっていう感想ですね。あれに似てる、あの俺がさ、ちょっとごめんな、うん、俺がさ大人になってさ、先生とか親の世代になってさ、うん、あの頃あの先生すげえ偉そうなこと言ってたけど、こんな状態で俺にこんな風に言ってたんだって大人になってからしか分かんない感じってあるじゃない。
あでもね仁王さんね、それはね、うん、あその頃の同い年のその当時の先生の方がしっかりしてる
だろうねだろうね、
だからだよ
だろうね。